教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
それではお読みします。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子も肉の体においてその死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、とがめるところのないものとしてくださいました。ただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は世界中至るところの人々に述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとされました。このところからメッセージをいただきます。
コロサイの信徒の手紙を読んで、教えられ、導かれているのであります。今日ですね、まず私たちの過去ということが書いてあります。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。私たちの昔の状況であります。神様から離れていました。そして自分勝手に生きていました。まあ多くの方は、まあ、犯罪と言いましょうかね、そんなに悪いことはされていませんけれども、でも少しずつ小さな悪いことというか、良くないことというか、そういうことを私たちはこうしてきた。だけれどまあそれほど悪くないなって思っているんじゃないかなと思うんですけれども、神様から見るならば私たちは非常に罪人であります。汚れているのであります。私が神学校にいる時、東京の神学校ですね、ナザレの神学校にいる時、今工事でエレベーターの工事なんかがされているそうなんですけれども、地下がありまして、そこ駐車場なんです。その駐車場は日が全然当たらない、もう一日中、まあ、薄暗いところであります。で車を一台、古い中古の車を信徒の方からいただいて私持っていたんです。でほとんど乗らないんですね。でたまにこのどこか正解に行きますよとか、なんという時にこう動かすんです。そうすると明るいところに車が出るんですね。とそんなに汚れてないなと思っているんですけれども、太陽の日の下に出るとこう一面砂ぼこりと言いましょうかね、いうのがこうかかっていてですね、ちょっと薄ぼんやりとですね、ああやっぱり汚れているんだなと、あそこはほこりがたくさん立っているんだなというのがわかる。けれども暗い中、薄暗い中と言いましょうかね、まあ、そんなに薄暗いだって真っ暗というわけじゃないですね、普通に歩ける、普通に見えるんですけれども、で車見てもそんなに汚れてるとは思えないんですけれども、そうじゃないんですね。砂ぼこりがずっとこう溜まっている。太陽の光に、明るい光のもとにいるとその汚れというか汚れというものがはっきりわかるんです。まあ、この世の中は汚れているんですね。でみんな汚れているし、まあ、これぐらいどうってことないよ、みんなしているし、そんなに悪いことじゃないよって言って、まあ、私たちの良心がぼやけているって言いましょうか、曇っているというかいうことです。本当に汚れていて汚れている、醜いものなんですけれども、それほどでもないように私たちは思っている。 けれども、神様から見たならば私たちは本当に、汚れている、どうしようもないものなんだということです。そして神様に対して敵対していた、まあ、神様と喧嘩をしていたということです。別に神様と喧嘩をしているつもりはないと思うんですね。ただ神様は神様、まあ、勝手にやってください、私は私で勝手に行きますよみたいな感じだったと思うんですけれども、でもそのこと自体が神様にとってはもう喧嘩を仕掛けているようなもの、まあ、神様がいいものを本当に恵みをたくさん与えておられるのに感謝もしない、こうお礼も言わない、もう当然のこと、当たり前のこと、もっともっともっともっといいことが欲しいというか、もっともっと良いものが欲しい、文句ばっかり言っている状況はもう神様に対しても喧嘩を仕掛けているようなものであった。まあ、神様と喧嘩をして勝てる人など一人もいないんですけれども、私たちはもう神様なんか問題にならないと思っている。まあ、いわば自分を神様に等しいものというか、もう自分が自分の人生の神様となって自分で決めて自分で生きるんだと思っている状況にあった。でそれがどんなにひどいことであり醜いことであり罪であるのかということすらもわからないのが私たちであった。神様がもう忍耐深いお方であり寛容な方であるので、私たちはそれでもこう許されてですね、見逃していただいてきたんです。もうこう厳しい、本当に厳しい神様だったならば、もう堪忍袋の緒が切れたでしょうかね。イエス様は七度を70倍するまで許しなさいとおっしゃった。490回ですけどね、英語の映画でですね490+1とかいう映画があるそうなんですね。まあ、日本語に直すと堪忍袋の緒が切れたということになるでしょうかね。もう神様が我慢して我慢して我慢してですね、もうこれ以上我慢できないってなったらもう私たちはダメですけれども、神様の忍耐力っていうのは本当に大きくて高くて深くて広くてですね、私たちを包み込んで、でそれでも私たちを愛し許し救おうとしてくださったということ、ここにですね、しかしとありますよね。しかしっていうのが本当に素晴らしいですね。もう大逆転がそこにあったんだ。もうそれでも神様は私たちをこう救うために素晴らしいことをしてくださった。それはこう神様の御子イエス様ですね、イエス様をこの人間の姿としてこの世に使わし、そしてイエス様は私たち人間と同じように生き、いろんな誘惑も受けられたんですけれども、私たちと違ってイエス様は誘惑にも負けられない、で清く正しく生きられ、だけれども十字架にかかって死なれた。イエス様こそなぜですか、どうしてですか。まあ、このように不条理なことですね、不合理なことというのはたくさんあります。なぜこんなことが起こるんだ、なぜ、こんなわけのわからない理解できないことが起こるんだということがたくさんありますけれども、イエス・キリストの十字架はもうその最たるもの、最高のものです。全く悪いところないのにですね、十字架にかけられ、人々から憎まれ、恥ずかしみを受けて十字架にかけられ、命を取られるという状況になった。もう理解できないことですけれども、神様はそれを通して私たちを救ってくださったということですね。この今や神は御子の肉の体においてその死によってとですね、イエス様が死なれたことによって神様はあなた方とこう和解をし、まあ和解をす 今どちらかというと、まあ、怒っているというかいうのは神様の方ですよね。もう何にもしない、もう本当に、神様を無視して自分を神として自分中心に生きているものをですね、もうイエス様が死んでくださった、もうイエスが死んだからそれに免じて、それでも許そう、もう完全に許すんだと、もう再び起こることはしない、まあ、再びってもずっと怒っておられなかったんですけれどもね、もう怒らないよって、もう永遠にずっと許し続けるよと神様がこう宣言をしてくださった。ですから和解をしてくださって、もう怒っていないよ。そして私たちをこの聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいましたですね。この聖なるもの、全く汚れがない、罪汚れがない、汚れがない、間違いがない、もう神様と同じように、天使と同じように、生まれたばかりの赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃん、何にもしていない瞬間ですよね、何にもない、そのようなものに私たちをしてくださったんだ。信じられない状況ですね。全く聖なるもの、傷のないもの、まあ、傷のないもの、旧約聖書で神様に捧げるこの動物というもの、いいものは全く傷のないものというのが条件なんですね。ですから祭司はこの持ってこられた動物を調べるんですね。傷がないか病気がないか。だからこれを神様に捧げようと思っても大変なんですよね。持っていく間にちょっと傷がつくと、もう使えなくなってしまうんですね。だから商売人が商売する余地がそこに出てくるんですね。商売人がちゃんと検査済みのを用意して、これ大丈夫ですよと言ってですね、だから持っていかないで、お金を払うとこのいいちゃんとしたものを捧げられるということですけれども、傷のないものは神様にこう捧げることができないけれども、私たちは全く傷のない、目叩けば埃の出る身とかですね、傷のある身とかいうような表現がしますけれども、それでは神様は受け入れられないんですけれども、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださったゆえに、私たちは全く傷のない完全な完璧な人間にされたということです。ですから何ら問題がなく神様のところに行っても、神様が受け入れてくださるものになったということですね。もう咎めるところのないというかね、咎めるというのは、いやいやいやちょっと待てよと、あの人そう言うけれども実はこういうことがあったんじゃないの、まあ、政治家っていうのは本当に今大変ですね。大臣とかなったらね、なんかこの身辺調査と言いましょうかね、いうのをしないといけないとかですね、やっぱり過去ですね、こんなことをした、あんなことをしたというのですね、覚えている人はいるし、やっているですね。そうするとそれが明らかにこうなって、いやいや、これはこの人はそういう地位に就くのはふさわしくないですよと言って咎める人がいる。じゃあ過去ですね、全く悪いことしたことがない人間いるかと言ったら、いないですよ。叩けばですね、埃が出るものですよ。胸に手を当てて考えてみるならば、あの時こんなことを言ったな、あの人にこんなひどいことを言ったな、あの時無知のゆえだったけれども、あの人にこんなひどいことを私はしてしまったとですね、そういうようなものはみんな持っているんですけれども、イエス様がそれをみんな引き受けて死んでくださったがゆえに、全く咎めることのないものに、誰も何にも言えない、後ろ指を刺されない、もう何にも問題のないものに私たちはされたっていうこと です。もう信じられない状況に私たちはなっているんですね。この恵みの中にいるけれども、この23節、ただ揺らぐことのなく信仰に踏みとどまりってあります。これはもう信仰なんですね。イエス様のゆえに、イエス様が私のために死んでくださったから、私は全く聖なるものになったんですよ、傷のないものになったんですよ、全く咎めるところのない完璧なものになったんですよと、私たちが信じるべきなんですよ。で、信じてもいいんですけれども、私たちの記憶が残っているんですね。いやいや、そうは言っても過去こんなことをしたぞとか、こんな思いがあるぞとか、こんなことをしたじゃないかというのがあって、そう簡単に清められない、そう簡単に許されるものじゃないんじゃないのという思いがやっぱり出てくるんです。それ事実ですよ。で、サタンはその思いに乗じて、そうだよ、お前なんかダメだよ、救われるわけないんじゃないの、お前なんか清くなるわけがない、もう清められるはずなんかないじゃないのって言うと、私たち自信がなくなってきて、そうだな、ダメかもしれないなって思ってしまう。でもそれではいけませんよと、揺らぐことのなく信仰に踏みとどまりなさいと。私たちが救われるのは、私たちがいい人間になったからと言いましょうかね、素晴らしい人間になったから救われるのではありません。それはもう少しずつ少しずつクリスチャンになって、聖書を読み、お祈りをしながら生きていると、やっぱり前よりはいい人間になってきているとは思いますけれども、それだからといって私たちは救われるのではありません。それはもう私たちの喜びであり、目標であります。この地上で実際に清い人間になるというのは憧れであり、一歩でもそれに近づきたいと思って私たち日々努力をしているんですけれども、でもそうなったから私たちは救われるというのではなくて、私たちが救われるのは、このイエス様の御子の肉の体において、その死によってという以外ありえないんですよ。だからそのことにいつも私たちはこう立ち返るんです。自信をなくしてしまったり、ああダメじゃないかなと思ってしまうときに、私たちが立ち返る原点はいつもイエス様のこの十字架、その死です。いやいや、私はダメだけれども、私がダメだからこそイエス様はこの世界に来てくださって、そして私のために死んでくださったんじゃないか、私がダメだからイエス様がそうしてくださった、それゆえに私は清いものになったし、傷のないものになったし、もう咎めるところのないものになったんじゃないかという、この信仰に立ち返ることです。そしてこの福音の希望ですね、神様がそばにいつもいてくださり、もう全てのことが益になり、この世を神様が救ってくださる、そして私たちはこう神様の素晴らしいこの国、神様の懐の中にいつか帰るし、この世界は素晴らしい世界になるんだという希望、もうどんなにこの世界がひどい状況になったとしても、いや、神様は素晴らしい計画を成してくださる、常にこの信じ続けることが大切なんですね。揺らぐことのなく信仰にとどまる。この世界を見ると、自分を見ると、いろんな欠点とか、こうダメなところとか、心配なところたくさんあります。で、やっぱりそれぞれに対して、やっぱり生きている私たちは対処しないといけないと思うんですね。こう繕いをしないといけないし、こう困っている人がいたならば手を差し伸べる、で問題のあるところがあったら、なんとかその問題がなくなるように努力をする、そういう努力はこの必要でありますけれども、そういう努力が本当に虚しいな、 なんか焼け石に水だなというようなことを感じる時がありますけれども、この揺らぐことのない信仰を持ち続ける、希望を失わないということが私たちに求められていることであり、でもそのことがもう生きる力ですね。現実を見ていたらもう本当に苦しくなって辛くなって、もう前進できなくなるけれども、いやいや現実はこんなに厳しいんだけれども、神様がおられる、神様が必ず何とかしてくださると信じるときに、ちょっと私たちは力が出てくる。そして、まあ、またやってみようかな、また頑張ってみようかなという勇気、神様が与えてくださるんですね。で、この福音が世界中至るところの人々に述べ伝えられている、私たち教会を通して、述べ伝えられていますけれども、まだまだ知らない方が多くある。一回聞いたらそれで OK か、まあ一回聞いたら、まあ、それで OK という面もあるんですよね。こう福音の目は必ず妙を結ぶのですから。けれども、一回だけじゃなくて、二回、三回、四回、五回、何回でもですね、こう聞ける人は聞いた方がいいし、私たちは語りたいと思うんですね。なんかもうこの人、もうそんなことばっかり言って嫌だなと、嫌われてるかもしれないなと思うかもしれませんけれども、いいですよ、嫌われてもですね、ニコニコ笑って、また教会で集会あるから来てよとですね、誘っていただきたい。必ずそれはこう実を結ぶことになります。私パウロはそれに使えるものとされましたと言っています。これはパウロだけじゃありません。私たちクリスチャン一人一人はその福音に使えるものとして召されています。パウロはもう2000年前ですね、もう天に召されたものであります。私たちは生きています。この日本で、この大阪で、あなた神様の福音をこの述べ伝える、その働きにこう召されている、それはとても素晴らしい働きであります。お祈りをいたします。神様、今日このコロサイ信徒への手紙によって本当に慰めと励ましを与えてくださいました。私たちは以前は、神様あなたから離れ、悪い行いによって、あなたと敵対状況にありましたけれども、イエス様によって私たちと和解をしてくださり、私たちを許してくださり、私たちを本当に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださり、受け入れてくださいました。ありがとうございます。この福音をいつも信じ、感謝して生きていきます。そして本当にこの厳しい世の中にありますけれども、このあなたの福音を述べ伝えさせてください。私たちの教会を用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。